この度は、出家調教に来れてよかったですね。おめでとうございます。しっかりと家財をすべて売り払い、世俗との関係を断ち切ってきたようですね。では、皆様の財産はすべて寄付していただき、これから1ヶ月間の出家に向けた訓練を開始します。あら、まるで初めて聞いたような反応ですね。この前しっかりと、出家の前に財産を寄付して厳しい修行を受ける必要がある、とお伝えしたはずですよ。みんなして忘れてしまったみたいですね。ま、訓練といってもたったの1ヶ月です。それが終われば、美しい女性信者様とイチャイチャラブラブし放題の夢の共同生活ですから。ぜひ、修行に励んでください。
それから僕たちには、地獄のような日々が待っていた。何もない広い部屋に閉じ込められ、スマホなどの電子機器も没収され、外部と連絡を取る手段は断たれた。食事と睡眠は徹底的に制限され、水すら自由に飲めなかった。数時間おきに入れ替わりで、女性信者様がしつけに来られて、容赦なく鞭で打たれた。しつけを担当される女性信者様は、皆様非常に強い過逆願望を持っておられ、とにかく徹底的にいたぶられた。一日に一回、質素な食事を、夜になると教祖様が持ってきてくださった。しかし、女性信者様の機嫌を損ねた日は、この食事すらも与えられなかった。施設は完全防音の上、厳重なセキュリティがかけられており、防犯カメラと録音機器も部屋の隅々に設置されていた。最初は励まし合い助け合おうとしていた僕たちだったが、教団や女性信者様に文句を言った者は告発すること、告発された者の食事は告発した者に与えられる、というルールが告げられてからは、次第に競い合い、ギスギスしていた。こいつは昼間、早く修行が終わってほしい、こんなことになるなんて聞いてない、と言ってました。夜に教祖様が現れると、誰もがそんなことを言い合ったのだ。深夜には女性信者様は来なくなり、僕たちだけが取り残された。夜はどうにかして休みたかったが、反省文と感謝文を書いて過ごした。施設で自由に使えるのは、原稿用紙と鉛筆だけ。自由な時間はひたすら空腹や睡魔と戦いながら、教団や女性信者様に対する感謝と、自分が無価値であることの反省の言葉を書き続けた。当然、感謝文と反省文は教祖様がチェックされる。分量や内容、字の綺麗さなどを考慮して、最も信仰心がないと判断された者には厳しい罰が与えられた。当初は修行が早く終わることを望み、隙を見て逃げ出そうとすら考えた。もっと言えば、騙されて連れてこられたことから教祖様を恨みもした。だけど、日中は厳しいしつけ、夜は寝ずの自己否定。そうして心も体もボロボロになっていくうちに、そんな感情は消え失せた。教祖様は毎晩、優しい笑顔で食事を持ってきてくださり、僕たちを褒め、励ましてくれた。よく修行して偉いね。もっともっと頑張ってね。そう言って優しく微笑みかけてくださるんだ。当然ながら、勝手な自慰行為は禁じられていたが、ある日、教祖様は聖母のように優しい笑顔で僕たちにこうおっしゃった。今日から、私の前でのみ、自慰行為を認めます。久しぶりのオナニーを許された僕たちは狂ったように教祖様を崇拝した。それからというもの、 僕たちにとって教祖様は心の支えになっていた。結局、射精は一度も許していただけなかったが、それはすべて僕たちが。男という生き物がクズだから仕方ない。教祖様は完璧な存在であられるから、全部僕たちオスが悪いんだ。何よりも、この厳しい修行を乗り越えれば、女性信者様との共同生活が待ってるんだ。